はじめまして、こんにちは、こんばんは、唐月時葉と申します。今回はコメントボイスまでお聞きいただきありがとうございます。それでは、今回私はマイハピネス、それから連投の2本の詩を読ませていただきました。コメントボイスまでお聞きいただいているということは、この2つの素敵な詩を皆さんはもうお聞きになっているのだと思います。裏話などを含めて皆さんに楽しんでいただけるように頑張りますので、しばしお付き合いいただければ幸いでございます。今回ですね、この2つの詩を読むにあたりまして、実は3月中頃でしたでしょうか、急遽お声掛けいただきまして、読ませていただくことになりました。私はこの5人の歌うたいという企画の、第2弾、レインボーステージで飛行機雲とシップの2本の詩を読んでおりました。いつだったか実はもう記憶は定かではないのですが、もう少なくとも3年以上は経っているんですけれども、それだけ時間が経っていても、お声掛けくださった雪月草のお二人には大変感謝しております。でですね、今回この詩を読むにあたりまして、特に、意識をしたところであったりとか気をつけたところは、雪月草さんの企画は音声を再生しながら絵も皆さんの目に触れている、そういったやり方をしていらっしゃいます。なので、その2つの絵それぞれの詩に1枚ずつ絵がついているんですけれども、なるべく、その絵のイメージを崩さないように、絵の世界に皆さんをいざなえるような、そういった読み方を心がけたつもりです。絵を見るだけではもしかしたら感じられないかもしれない、例えばその場の温度であったりとか空気であったりとか風の動きであったりとか、それから、マイハピネスでは隣に別の男性がいるんですね。そういった近くにいる人物の温度であるとか、連投では携帯電話、おそらくスマホかなと思うんですが、その向こう側を見据えて、些細なメールを送っている、そういったシーンなので、その画面を思い浮かべてもらえるような、画面の向こうへの思いを感じてもらえるような、そういった読み方を心がけたつもりです。ぜひ、このコメントボイスをお聞きの方はこの後もう一回戻っていただいて、もう一回聞いていただいて、そういった空気感であるとか向こう側への思いというものを感じていただければ、ちょっと意識して聞いていただければ、またこの詩の感じ方も変わってくるのではないかなと、違う一面が見えるのではないかなと思いますので、ぜひそうやって何度も繰り返し聞いて繰り返し見て、楽しんでいただければ幸いでございます。こういった素敵な企画 の, お手伝いをできたことを非常に嬉しく思っております。で、いくつか雪月草さんの方からこうお題といいますか、こういったことを読んでいただけたらっていうようなテンプレートをいただいておりますので、その中からいくつか、取り上げてお話ししたいと思います。まずですね、真帆すみやの詩の印象と朗読してみての感想というところから、いきたいと思います。真帆さんの詩は恋に灯火と書いて連投というのですけれども、まずですね、イラストを見た瞬間非常にこうちょっとマイナスの感情がありつつも、でもなんとか相手には温かさを伝えたいというような、自分よりも相手を重んじるような、そういった印象を受けました。朗読している中で、かなり読み間違いをしてしまってリテイクをいただいたんですけれども、繰り返し出てくる、やはりあなたがいつも笑っていてくれたらいい、あなたがいつも元気でいてくれたらいい、このフレーズが私はすごく大好きで、やっぱり自分の好きな相手だとか思い人にはやっぱりいつもこうであってほしいなという、私自身の思いもちょっと重なる、そんなこうワンフレーズでした。もう一つの、聖堂さんの詩マイハピネス、こちらはですね、これ言っちゃっていいんでしょうかね、聖堂さんの方からこういった意図を持って作った詩ですというのが実はいただいていたんですね。雪月草さんが敬愛していらっしゃるゴスペラーズのメンバーの 方のお誕生日の日に綴った詩を少し手直しされたものだそうです。で、そのメンバーの一人が病に倒れて現在入院して療養をしていらっしゃるそうなんですけれども、ファンとしての思う気持ち、送り届けたい願いというものがこの詩の中にこもっているそうです。できれば私もそういった気持ちを込めて、気持ちが伝わるような読み方ができていればいいなと思うんですけれども、聞いている方にどう受け取っていただいたかちょっと気になります。この詩の中で、特に気持ちを込めたというか意識をして読んでいたところというのが、それを誰かに幸せかと問われれば私は間違いなく幸せだと答える、このフレーズですね。どういう形が幸せかというのは人それぞれだし、周りから見ているとすごく例えばこう不毛に思えるような、意味がないように思えるような、そういった行為であったとしても、でも本人の中ではやはりこうそれに非常に意味を見出していて、他に理解をされなくても自分自身の中でこれがしたいという強い気持ちがあるからこそ、こういった言葉が、こういった答え、幸せだという答えが出てくるのかなというふうに感じました。この詩の中で一番強い意志を感じた部分がこのフレーズだったので、実はこのフレーズが一番お気に入りです。ちょこっとだけ裏話をさせていただきますと、実はですね、4年前に雪月峰さんの第2弾レインボーステージで読ませていただいてからですね、かなり私自身の環境が変わりまして、収録の環境が変わりまして、端的に言うとお引越しをしまして、実はそんなにこうハキハキ声を出せる環境ではなくなってしまったんですね。ただお声掛けいただいた時に、なんとかこう自分の今のこうやらねばならない、お仕事とかそういったタイミングと声を出していいタイミングとをなんとかこう、すり合わせて提出をさせていただいた、そんな次第でございます。で、確かですね、レインボーステージをやらせていただいた時も確かこのぐらいの時期だったんですね。で、その時にご指摘いただいて今でも忘れられないのが、唐月さん花粉症ですかって、すごい鼻が詰まったようなお話の仕方なので、どうでしょうねっていうような、そういった指摘を実はいただいたんですね。で、非常に私花粉症持ちでして、今回も収録にあたって、お引き受けするにあたってかすごい心配だったのはやっぱりそこだったんですね。なのでお声掛けいただいてから毎日ちゃんと花粉症のお薬を飲み、アレルギーを抑え、鼻づまりをなんとか解消し、録音に当たった次第でございます。聞いてる方にこいつ風邪っぽくねえかって思われなければ私の勝ちです、やったね。世の中花粉症の方もたくさんいて苦しい思いもしていらっしゃるかと思いますが、花粉症の方はぜひ速やかにお医者さんに行ってお薬を処方していただいて、快適な春をお過ごしいただければと特に最近せずに思っております。お医者さん行くとすっごい楽になりましたという、かなり脱線しましたが、最後に聞いてくださった皆様へ一言ということで、お話しさせていただきます。ぜひですね、この詩を聞いていただいた方に何か少しでも心に残るものや、あ、こういうものもあるんだなって思っていただけるような、そんな瞬間をご提供できればすごく嬉しく思います。何年前かの、私が読ませていただいたレインボーステージもきちんとサイトに残しておいていただいていますので、何年経ってもまた聞きに行きたいなと思い出した時にちょっと聞いてみようかなと思っていただければ幸いです。何度も何年後も楽しんでいただければ非常に嬉しく思いますので、ぜひぜひまた足を運んで聞いていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。またいつかどこかでお会いできる日を楽しみにしております。唐月時葉でした。